体の笑える30の生活習慣。その時、懐かしい音楽は現代のタイムマシン。ある日、私が部屋の掃除をしていた時のことです。お尻の方から学生時代に聴いていた CD を見つけました。それはまだ入学したばかりの高校1年生の頃、高校中にいつも聴いていた曲でした。初めての高校生活ということで、弱気になっている自分を元気づけたかった、テンポのいい曲でした。懐かしいな。少し聴いてみよう。それから懐かしい曲が流れ、一瞬にして当時の光景が流れ浮かびました。久しぶりに聞くと本当に鳥肌が立ちます。同時に昔のやる気や活力が出る新しい気持ちになりました。なぜか元気になる感じではなく、行動力まで昔のように戻りました。私はこれだ、と思いました。心からも笑える一番手っ取り早い話は懐かしい曲を聴くことです。あなたもそういう経験はありませんか？ぜひ10代の学生時代に聴いていた曲を聴いてみましょう。懐かしいなと思うと同時に一瞬にして当時の新しい気持ちに戻ることができるでしょう。若い頃に聴いていた曲を聴くと急に昔に戻ったような元気が出てきます。思い出されなく気持ちまで当時の新しい気分になりますから不思議です。今の科学技術ではタイムマシンを作ることはまだ可能です。しかし実は身近なところにタイムマシンがありました。懐かしい音楽こそ現代のタイムマシンです。若い頃のあなたに気持ちをしてくれます。懐かしい曲を聴いてください。学生時代まだ怖いもの知らずで活力に感じていた頃に聴いていた曲がいいでしょう。もちろん暗い曲ではなくやはり明るいテンポの活力が出る曲がおすすめです。昔の曲を古臭いと思うのではありません。年を取った今だからこそ昔の曲が新鮮な響きに聞こえるはずなのです。懐かしい曲を聴いて昔にタイムスリップする。心からも笑える30の生活習慣。その2、ハイテンポの音楽を聴けば気持ちよくさをスタートできる。朝は眠い。そんな朝は一日の始めはハイテンポの曲でスタートを進めします。音楽の力を受けます。ハイテンポの音楽はあなたのテンションを一気に上げてくれる素晴らしい効果があります。もちろん、別に寝て朝食をたっぷりとれば十分に元気が出ることでしょう。それもいいですが、さらにテンションを上げるためにハイテンポの音楽を聴いてみましょう。例えば、ハイテンポの音楽を目覚ましておけば、あなたの代わりにしてみましょう。寝起きたら元気よく朝の迎えになります。朝の通勤や通勤途中もハイテンポの曲を聴いているとよし、今日も頑張るぞ。という前向きな気持ちにさせてくれます。ある程度、夢中になりながらもワクワクしていきます。その勢いは大切です。朝を元気よく朝取れば、昼の夜も学びます。朝の体調の波に乗って、昼の生活や夜の生活も勢いで進めることができます。一日は始めからよりは、一日全体に年を取るためのだんだん斜めになります。腰は曲がり、顔は下を向きになります。姿勢が全体的に斜めになると、下に入る形になるには、床の下の方になります。地面や床の上には横になるので、下向きになるとそういう深いものになるようにしてしまうことになる。だから余計に元気になります。下を向いていただけないし、そういう姿勢が原因です。あと2センチ幅を上げてください。すると、まずあなたの姿勢が変わります。あなたの下に入る形が地面ではなく、青空に変わることでしょう。美しい青空を見ると、晴れ晴れしい気分になり、心から前向きになります。下向きから、下に曲がり、前向きになります。上向きから、美しい青空に前向きになります。決めては、あなたの上です。例えば、ちょうど今、あなたの上はどうなっていますか？下向きになっていませんか？あと2センチ幅を上げてください。人生は、たった2センチ普通は面倒なので後回しにします。気になったことがあっても後から調べようと思います。しかし、そうして後回しにしたことに限ってそのまま忘れます。後からしようと思うことは実中なく実行されません。頭で覚えたらいけないです。そもそも頭は忘れるようにしています。そんなことこそ、テンポメモ用紙です。体の中にはテンポメモ用紙を常に携帯しましょう。出かけるときに入れるのではなく、最初から頭に入れておきましょう。この二つがあなたを笑いやすい。かけるときをしている最中に気になることや人命が飛び込んでいます。また、友人と会話をしている中でしないことや知恵や出来事など登場することもあるでしょう。その瞬間、メモを取って後で調べています。日常であった新しいことや気になることがあれば、その好奇心のある勢いでメモしましょう。そういうときに後から調べようと思うのではなく、メモを取ってしまいます。気になる知りたいという気持ちを持続させるためです。気になる気持ちのあるうちに、聞かないでもいい、写真だけでもいいので、メモしましょう。メモされていれば、後からチェックできます。そもそも、じっとして残りますから、どんなに記憶力の悪い人でも、目は思い出せます。メモ用紙は捨てないかに自然消滅することはありません。家に帰ったら、体の中から目が飛び込んでくることでしょう。そういえば、気になることを思ったのを思いました。調べてみよう。自主で調べたり、インターネットで調べたりしてみましょう。じっくり時間をかけても結構です。こういう姿勢が心の体の中を分かりやすい。だからこそ、テント、メモ用紙は、年を取っている人こそ、常備していただきたいものなんです。体にテント、メモ用紙を常備しておく。心の体の中から分かる30の生活習慣。その後、人の記憶は素直に聞こう。何度は、どうかの位置。年を取ると頭が硬くなってしまいます。子供の頃は分からないことを全て吸収しようとするため頭が柔らかい状態です。しかし、だんだん大人になるにつれて知識が増えます。長く聞くことが多くたくさん増えていくと、過去の経験のことに判断するようになるため、人の話を聞かなくなります。答えはすでに自分の頭の中にあると思ってしまいます。人の記憶を聞いてもそれは違うと、何度になりながら考えを変えようとしません。そんな話は聞いたことがない。そんなことはありえない。たとえ自分の判断が間違っていることがあっても、体に否定します。もし相手を認めてしまえば、自分の判断が間違っていることを認めることになるからです。何度の人は内容が許さないと思い、余計何度になります。何度は動態の位置です。人の話を聞かないと吸収力が極端に弱いからです。自分がよく知っていると思っていながら今の態度になります。自分の判断に自信を持つのはいいでしょう。やはり経験がない分だけ多くの事情を見聞きし、体験しているからです。しかし、何度の人は素直に伝えれば素晴らしい人になります。人の記憶さえ素直に聞けば、反応意見も素直に吸収できるような知識や器を作れます。そんな話は聞いたことがないと否定するのではなく、ないことと言ってみましょう。そんなことはありえないと拒絶するのではなく、そうかもしれないと考えてみましょう。その頭の柔らかさが当たり前のことです。そうかもしれないと考えてみる。心から笑える30の生活習慣。その6、積極的に内視するを刺激によって笑える。今までずっとこもってたりもしています。テレビやインターネットなら今まで何でもできてしまいます。その上、電話もありますから、友人と会わなくても勝手に会うように会話を交わせます。そこに出る必要なんてないと感じてしまいます。そのためテレビ局内に今までこもってしまいます。そういう人は帰るのも早くなります。以下、今までのテレビやインターネットなどとしても刺激の種類は考えています。我々のためには興味を持ちながら様々な刺激に触れることが必要です。テレビやパソコンの画面によって得られる刺激は彼らが知れています。我々のポイントは刺激です。積極的に外出して刺激を受ける機会を増やすために、自分を奮い立たせて何とか外に出る回数を増やしましょう。外に出ると今の中では得られないたくさんの刺激があります。例えば、デパートの運動ショッピングに行かれても構いません。新しい風景なり、匂いなり、人の見舞いなど多くの刺激が増えています。もちろん、新商品の手にとって体験してみるのもいいでしょう。そうした刺激を受けることで身も心も笑えていくのです。積極的に外出する。心から笑える30の生活習慣。その7、節約の長所と短所に限界をつけよう。節約は長所と短所があります。長所は心が余りやすくなることです。無駄な出費を抑えて貯金に回します。買いたいものがあっても欲求を抑えることで我慢します。もちろん、これは生活に素晴らしい潤いを与えます。いざという時のお金の資金ができることで将来の不安も小さくなるでしょう。将来の不安の貯金の少しでも増やすことで勝てそうとするのは確かにその通りです。しかし、これが短所にもつながります。行動力がなくなることです。節約をするのは行動しないになります。何もしなければ出費がありませんから、こういうことを節約できることはありません。適当な節約がないですが、節約にあまりに過信するという問題です。いつか欲求を抑えて行動しなくなるのが得意になってしまいます。行動力がなくなると、刺激もかなりやすくなる診断。確かに節約は大切ですが、自分のやりたいことや夢にはどんどんお金を使うことです。夢に対して節約をしたのでは何のためにお金を借りているのかわかりません。やりたいことやお金を借りていますが、自分のやりたいことや夢にはどんどんお金を使った方がいい。夢に関係することにはお金を使い、そうでないことには節約するという夢が大切なのです。節約することとそうでないことを見極める。心からも笑える30の生活習慣。その8、こんなちょうどないをしてもいい。ただし、買ったその気持ちに読み始めること。ちょうどないはよくありませんが、本来は許されます。唯一、取り付けが許されるのは本です。人の取り付けを警察に捕まえますが、本来は許されます。ただし、一つ条件があります。買ったその気持ちに読み始めることです。なぜこの条件なのかというと、ちょうどないとは一時的な興奮によって勢いで行動することからです。これいいな、と興奮して衝動的に買っても買った後に何でこんなものだったんだろうという経験はありませんか。熱が冷めて落ち着きを取り戻すと判断が誤ったことに気づきます。落ち着きを取り戻す前に衝動ないした本を読み始めましょう。すなわち、買ったその気持ちに読み始めることです。できれば勢いによってその気持ちに読み入れてしまいましょう。興奮によって集中的に読めば、そのことが自然と起きるはずです。読んでさえしまえば、あらゆることは大成功です。いくら衝動ないをした本でも読み切ってさえしまえば失敗は一切ありません。また、衝動ないをすれば普段は絶対買わないような本を読む機会になるでしょう。正しい何でも本に触れ世界を広げるチャンスです。以上の理由から、買ったその気持ちに読み始めるなら、本来は衝動ないをしてもいいのです。買った気に読み始めるなら、本を衝動ないしてしまう。心からも笑える30の生活習慣。その9、いつもやる服を着ると、心も笑える。私があなたと一緒に洋服を買いに行った後で行ったことです。肌がどんな服が似合ったと尋ねられたことがありました。 普段の母は以前のおばさんというような古臭いなど暗いような服を着ていました。たまにないですが、いつもライフバディの程度を着ていて見えます。私は少し高めの服を提案しました。いつもライフバディを着ていたので、その印象を変えたかった。イメージ展示は年を取っている人とした方がいい。さあ、予想は的中しました。母が明らかにの服を着ると、まず見た目が笑えたように見えました。お世辞ではなく、明るい服を着たらですが、年齢が悪く見えたらしいです。驚いた方は明るい服を着た母は、なぜか来週頻繁にするようになりました。新しい服を整えたのに見えない気持ちの表れでしょうか。よく出かけるようになって、行動力のなし、性格まで明るくなりました。服のは重要です。いつもより少し高めの服を着てみましょう。すると、気持ちが、あと明るくなり、暗い気持ちが人の流れることでしょう。いつもより少し明るい服を着てみる。心も体も笑える30の生活習慣。その10、新陳代謝は宿泊ではない。洋服も新陳代謝ができる。今シーズン企画は今シーズンが終わればと思い切って捨てましょう。すると来年の今頃には給付がなくなります。さすがに体で来週するわけにもいきませんが、やむなくデパートで新しい服を購入することになります。これらに効果を渡します。デパートで洋服探しを始めると、せっかく彼の方がいいものを買おうと思いワクワクしていますね。すると時代や季節に合った服を見つけやすくなります。色んな服を見てきて自分の想像したに気に入った服があれば、試着をしたりして購入します。新しい服を着ることが多い来週したくなります。来週すると様々な刺激に触れることができるためにさらに上がります。服を買って着てすると良い服に対してです。もったいないと思うのではありません。これは新陳代謝です。そもそも新陳代謝はすることが前提です。すべてから新しいものを入手できます。新陳代謝は服もったいないという意見があるのは分かります。確かに頻繁に洋服を買い替えることになるのでお金がかかります。しかし、そもそも服は消耗品であることを思い出しましょう。何度も選択すれば言わせて布は薄くなります。お使い替えられすることになります。今シーズンに買った服は今シーズン中にしっかり消耗すればいい。季節が変わるたびに洋服を買い替えという新陳代謝を繰り返すことができ、いつも新鮮な気持ちになるようです。洋服も新陳代謝させる。心も体も洗える30の生活習慣。その11、新鮮な水を飲んで心も体もリセットしよう。バッグの中に水が入っていました。入っていながら今日から水をいつも入れておくようにしましょう。もちろん飲み水は水分ではなく水であることに注意しましょう。お茶や紅茶、コーヒーなどに含まれるのは確かに水分ですが吸収が悪いです。やはり体にミネラルが豊富に含まれたミネラルウォーターがおすすめです。近くの自動販売機で売っているミネラルウォーターでもいいです。コンビニに駆け込んで買ってもいいでしょう。常にバッグの中にはボトルウォーターを入れて時間ができた時にこまめに水分補給する習慣をつけましょう。次のことを想像しながら水を飲みましょう。どんどん私は美しくなる。すっと新鮮になる。すると無臭の水が美味しく感じられるようになるが、気持ちまで透き通った新鮮な気持ちになります。美しく透き通った水の体の中に入っていくことで心も体も戻されます。水を飲むために心身のリセットできる作用を持たします。事実、美しい水はあなたを美しくさせます。人間の 60% は水で消えますが、良質の水を補給することで血液の差は更に体に心も体も洗える30の生活習慣。その順に、常識に頼れば知識も美意識も行動する。私の祖母は80歳を過ぎているにもかかわらず、少しの上で10年以上に若々しく見えます。友人と旅行に出かけたり、朝早くからダンス教室に通ったりしています。旅行やダンスの楽しみもすることなら、何よりそういう人との交流を一番に楽しんでいるようです。祖母はそうした妻によく参加しています。10年以上に若く見える人は、今日は妻に参加する習慣があるからです。教室、パーティー、同窓会、交流会です。人と会う機会を増やすということは、自分が慣れる機会が増えるということです。伝承の生活では、意識しなかった体験も慣れる機会が多くなることを自然に意識し始めます。やはり人間ですが、よく見られたいと思います。人に自分の慣れる機会が少しでも若々しく、かっこよく美しくなりたいと思う気持ちにさせます。また、意識の向上だけでなく、たくさんの人と会うことで多くの人が影響を与えられることでしょう。自分から出すことも大切ですが、人から学ぶ面もあります。その相乗効果があり、10年以上に若々しく見えるのでしょう。たくさんの人と交流し、見られる機会を増やすということは、我々の実践です。特におすすめなのは、教室です。伝承だけでなく、多くの人との交流も同時に楽しめることだからです。例えば、あなたが良い人になったとします。そういう時には、良い教室に通うだけで構いません。良い伝統ができるだけでなく、大勢の医者の人と出会うことができ、交流を深めることになるでしょう。たくさんの人と会う機会ができることで、よくなりたいと、医師の働き、おしゃれにも良いようになれるはずです。教室の時間は、師匠、医師の行動と同時に考えることができる素晴らしい時間になるのです。教室に通って、師匠、医師の行動を起こす。心も体も洗える30の生活習慣。その13、扱いをする人はさようなら。残念なことに、世の中には、ネガティブな考えを持っている人が必ずいます。人の感情や失敗を見つけて、扱いをついては大笑いする人です。言うまでもなく、良くないことですね。扱いを一体、耳にしたり、少しずつ心も体も動かします。扱いは注意し、流れを追っているからです。考えても見てみましょう。扱いをするような習慣になっている人は、社を見ることが習慣になっている人です。自分より悪い人はいないか。自分より失敗している人見かすということには、社という感じが含まれています。社会を見ているので、意識も下がって、姿勢も表情も悪くなり、どうかも促進されてしまいます。赤いをする人は関わらない方がいい。言うのはもちろんのこと、不能もよくありません。赤いをする人は関わりません。女優さんに赤いを出したり、など、工夫をして関わる機会を増やしましょう。赤いをする人は距離を置く。心も体も笑える30の生活習慣。その14、尊敬できる人を見せようとする習慣とは、意識を上げる習慣。赤いをする習慣の人と尊敬する習慣のある人では、友人にはなりません。見ている方向が違うからです。赤いをする人は常に下を見ていますが、尊敬する習慣のある人は常に上を見ています。そもそも見ている方向がないので、態度も考え方もしない話がありません。上を見ている人が明るい人だねと言っても、下を見ている人はそうかなと言います。あなたは上を見る人は友人になればいい。自分より尊敬できる人を見せて、真似をする習慣の人はあなたの知識、見識が向上します。上を見れば上と引き寄せていきます。あなたの身近には尊敬できる人はいますか？いないと、言う人はもっと上を見てください。自分より見ているのが高い人は自分より上にいますが、上を見ないと探すことができません。先生や友人でもいいです。身近な人でもいいでしょう。もちろん人間ですが、欠点や弱点の一つや二つあります。しかし、欠点や弱点は見ないようにして、素晴らしい全体を見るようにすればいい。必ず、手本になるような人が見つかるはずです。素晴らしいと思える人を見せて、生き方や考え方を見ましょう。それは上を見る習慣であり、気持ちを前向きにすることだけです。上を見る習慣こそ、笑いであり、意識の向上なのです。尊敬できる人を見せて、手本にする。心も体も笑える30の生活習慣。その15、自分の体を使ってどう生きるかが重要だ。障害があって、体が不自由。顔が不細工で生きるのが辛い。生まれつき、病を患っている。生まれつきの顔たち、体格、障害などを患っている人がいます。それは重要なことではありません。大切なことは、どう生きるかです。体はどうと考えましょう。その体をどう使うかが一番重要なことです。使い方によって、その役割が全く変わっているからです。もちろん、障害や顔たちや病などがあっても、あなたのことができないです。例えば、包丁はいいボールですが、悪いボールですが、もちろん包丁の切れ味や大きさなどの違いがあることでしょう。しかし、いずれも使い方に比べれば大した問題ではありません。これは使い方こそ重要です。料理をするための道具として使えば、美味しい料理をすることができ、人を幸せにできる道具になります。しかし、人を傷つけるために使ってしまえば悪い道具になります。切れ味や大きさなんて大した違いではありません。使い方こそ一番重要です。あなたには素晴らしい体があります。もしかしたら、体にいくつか障害があったり、不自由があったりするかもしれません。また、顔たちに恵まれていない人もいるかもしれません。しかし、包丁は使い方が重要であるように、人間も生き方が重要です。素晴らしい体ができれば、生まれつきの差は見るものです。人を幸せにするために、現実すれば素晴らしい人生になるでしょう。しかし、人を傷つけたり、赤いをついたりすれば悪い人生になるでしょう。障害や顔たちなんて関係ありません。人生の良しは、生まれつきの体や顔たちで決まるのではなく、その生き方で決まります。何かことを間違えていませんか？障害や顔たちになるのではなく、真剣に生きていないことを投げてください。自分の体を最大限に活用して、どれだけ人を幸せにできるか。これこそ重要な生き方です。人に喜んでもらい幸せにさせるために生きるのです。人を幸せのために生きる。心も体も笑える30の生活習慣。その16、フレッシュな果物は命が宿っている。私の実家は天井の下でみかんを吸っています。今は畑でみかんがたくさんあります。時々、植え替えを確かめるためにみかんの果汁を取ります。甘酸っぱい味が口の中いっぱいに広がります。美味しいな。みかんの美味しさに癒されていると聞くと気づいたことがあります。産されているみかんに入った 80% のみかんジュースは全然印象が違います。実家の畑になっているみかんの方がはるかに美味しい。最初はみかんの種類が違うかと思いましたが、同じみかんの種類でも触っているものが違います。味は同じでも同じ体に触れるように違います。なぜでしょうか？それはフレッシュだからです。確かにどちらも 80% のみかんジュースであることには変わりません。みかんの量も変わりません。しかし、フレッシュさは全く異なります。濃縮還元したみかんジュースはフィルターを通してみかんの大事な位置に作られている状態です。みかんは豊富に含まれていますが、肝心のフレッシュが入っています。それは肝の中の栄養素には現れない数です。一方、搾りたてみかんジュースはフレッシュそのものです。人間が影響を出すのはみかんの摂取したときではありません。フレッシュを口にしたとき、便秘が出ます。フレッシュな果物には命が宿っています。命を口にしたとき、命が増えます。フレッシュなみかん、リンゴ、バナナをそのまま果汁の方が美味しいまでなく、便秘まで出てきます。 昔からうまいというのはフレッシュな果物が定番です。なぜ果物だというとフレッシュな果物には命が宿っているからです。栄養以外も大事なものです。果物の命を食べて元気になってくださいという意味があるのです。フレッシュな果物を食べる。心も体も温める30の生活習慣。その17、伝統が当たり前習慣になっている人はいつまでも新しい。若さを保つキーワードは刺激です。刺激があれば脳は生き生きして元気になります。もちろん、ただの刺激はストレスになりますが、適度な刺激は若さを保つトレーニングになります。筋肉はトレーニングにより変わることで筋力が増加されます。脳も伝統という変化を与えることでだんだん賢くなります。使えば使うほど賢くなるのが脳です。そこであなたに質問です。あなたは伝統が好きですか？伝統を特別なことだと考えないでください。自分の好きなことを考える習慣などと気軽に考えればいい。伝統している限り脳が言うことはありません。伝統している時、脳は刺激を帯びつける習慣であり、同時に若さを保つ習慣も実現できています。まず、自分の好きな伝統から始めましょう。嫌いな伝統をしてもやる気がありませんが、自分の好きなことなら伝統したくなり直しているはずです。良い興味のある人は良い伝統から始めます。映画に興味のある人は映画を伝統していただきましょう。その伝統が引っ張って知識の世界に興心も体も温める30の生活習慣。その18、目標がある人はいつまでも若い。若さを保つためには常に目標を持っていることが大切です。目標がある人はいつまでも若い。何かを達成しようとすることは向上することです。自分が向上することなら目標は何でも構いません。資格を取得したり、マラソンの大会で順位を上げたり、などは別です。英語を話せるようになる目標があれば、大型連休に海外旅行へ行くことを目標にする人もいることでしょう。息子や孫の成長する姿を目標にしている人もいるかもしれません。今の自分より少し程度の高い目標に向かうとき、人は生き生きします。糸、糸を張った状態です。それは風船が膨らんだ状態です。ふっと力を入れて息を吹き込んだこと、風船は強い弾力を持って引きになります。それが元気になる、笑えるということです。年を取ったとしても、目標に向かっているときには体が衰えることが分かります。心も体がすることがやる気に満ちあふれます。あなたには目標がありますか？なければ、今すぐ目標を見つけましょう。わずかなことから結構です。まず目標を見つけることから始めます。目標に向かって走っている途中で他の目標を見つけることでしょう。そのときにはまた方向転換すればいいのです。目標のある毎日を送る。心も体も温める30の生活習慣。その19、ゴールに向かっている時は大丈夫。ゴールを達成できたときは危ない。私はハッピーライフスタイルで運動を始めたことは、まず50冊は書くぞというような表面の目標でした。コツコツ書き続けて実際に50冊目をついに達成した瞬間はもちろん嬉しさがありました。大きな目標の一つが達成できたときは何とも言えない充実感に浸りました。しかし、その数字を思いも言わないということが私を恐れ始めました。空間です。今では50冊書くぞという目標があったらこそ、ゴールに向かって一生懸命でした。大変な日々でしたが、やることがあるからこそ、生活に活力と緊張感があって充実していました。しかし、達成できた瞬間に次の目標を見失い、空間に襲われました。心にぽっかり穴が開いたような状態でした。50冊書いたら、とりあえず大きな目標が達成できたことだし、何週間か休憩しようと思っていました。しかし、その空間に襲われ、休めるような心境ではありませんでした。一日中ごとして体が悪くて、息を失った人間の脳でした。だから生活に来たのを覚えた私は数週間は休憩する予定でしたが、すぐまた50冊目を書き始めました。定年退職した人が急に引き込むという話があります。その理由が良かったような出来事でした。自分がそういう経験をしたのではありますが、ゴールに向かっている時は大丈夫です。ゴールを達成した瞬間があらない。目標を失うことで中途半端になってしまいます。達成すればまた新しい目標を見せ走り出すことが大切です。目標を達成したら新しい目標を立てる。心も体も温める30の生活習慣。その20、買い物の失敗は重要だと考える。失った金額は重要量だと考える。買い物の失敗もかなりは必要です。もちろん、ただいいですが、やはり買ってみなければならないこともあります。面白そうだから本買ったら読んでみると、昨日が豊富だから買ったレベルは昨日が豊富すぎて逆にサイズだった経験。デザインが気に入って購入した服は選択をすればすぐ言わせてしまい、がっかりした経験。購入してからでれば分かりづらいことがあるのは事実です。なければいい買い物の失敗ですが、たまにはあります。何度も失敗を経験して買い物の失敗をゼロに近づけることはありますが、完全にゼロにするのはなかなか難しい。買い物に失敗すれば金銭的なダメージはもちろんのこと、いやいや後悔があります。しかし、成功であり失敗であろうと買い物をした時点で確実に増えているものがあります。経験量を増やし、新鮮な刺激を受けた事実です。これだけは変わりません。それは脳に刺激を与えるだけではなく、あなたの生活に入るまで生き続けます。それがいい。買い物は失敗してはいけないと考えるのではなく、あなたは失敗してもいいと考えます。買い物で失敗をしてもいいと考えれば気になるになりませんか？行動力のあり失敗が怖くなります。買い物の失敗は事業だと考え、失った金額は事業量だと考えるだけでいい。一番怖いのは買い物さえもしなくなることです。節約する気持ちが強くない買い物さえしなければ、体を動かす機会なりワクワクする機会もあります。腕で刺激が少なくなり急に引き込んでしまいます。買い物しようとすることは、我々の刺激に取り込むことなんです。買い物で失敗してもいいと考える。心も体も温める30の生活習慣。その11、普段こそあえて何度も高い服を着る。あなたが着ている服を振り返ってみましょう。おそらくは数千円で買った安い服を着ていることでしょう。安い価格の服であって安いものでしていますが、その安っぽさが着ていることのほどよりリラックス感を生み出します。これが反響のいいところです。しかし、一つ接点があります。リラックス感が強すぎて、だらだらした気持ちになってしまうことです。安いもので着ている服だからこそ、しわが寄りやすくなります。しわがたくさん寄った服を着ると、どういうものまで、適当になってしまえ。汚れても破れても大丈夫という気持ちになりませんか？着る人の気持ちや行動まで影響を与えますから、服は現れません。そこで提案です。普段の服をもう一段階ではさせてください。普段に少し何度も高い服を着ています。もちろん、これは分かりますが、何より品格のある服は心と体の変化をもたらします。だらだらした服を着たら、心も体もだらだらなってしまいます。シャキッとした服を着たら、心も体もシャキッとします。私は冬場に今年のシニアセーターを着ることがあります。普段にしては高い買い物です。今年代のシニアセーターになると素材もデザインも良好です。効果だけあって、やはり着心地が違います。着ていると自然と背筋も伸びていきます。不思議なことになぜか外出をしたくなります。人に話しかける勇気の間に初めての経験もしたくなったりします。意識まで向上するからすごい。両方のために化粧品にお金をかけるように、バラサを保つために服にお金をかけることです。お金がかかってもバラサを保つことができていると思えば、意味が感じられますね。服に投資をすることはバラサを保つ習慣の一つなのです。普段にお礼を渡させる。心も体も温める30の生活習慣。その12、万人電車で電車の自由がなくても頭の中の自由が残っている。私は会社の通勤の時に電車に乗ります。ちょうど通勤なしの時間帯はまさに完全のように万人電車になります。息苦しくするさえそうでしたが、蒸し暑くて居心地は最悪です。当然、座席に座ることはありません。新聞を開いて読むことは、どうしてもできません。生きることはまさにこのことです。しかし、ここで万人電車の中では何もできないと考えるのはよくありません。万人電車の中でもできることがあります。頭の中です。どんなに空間的に集中していても頭で考えるスペースがあるはずです。万人電車の中で電車が動かないときは頭の中を動かしましょう。例えば、今日のスケジュールについて考えています。出社の仕事の優先順位を考えたり、やり残している仕事について進め方を考えたりなどできるはずです。また、週末の予定を考えたり、恋人の誕生日のプレゼントを何にしようかと考えたりすることもできます。電車の中がどんなに密集していても頭の中では自由に動かせる余裕が残っています。電車を動かす余裕がないときは頭の中を動かせばいいです。そう考えると、万人電車の中から何もできないとは言えなくなるはずです。また、万人電車の中は確かに環境が悪いですが、考え方によってはユニークな環境です。世界でも日本との万人電車の激しい国はないと言われます。日本が世界一ですが、今自分は世界でも前の経験をしていると思えば、不思議と普通の快感に変わります。あらゆる環境を前向きに捉えればいいのです。電車が動かす空間的余裕がなければ頭の中を動かす。心も体も温める30の生活習慣。その13、効果を変えるだけで印象は何と変わる。ストップ。動かないでください。動かずに今日今あなたの効果がどうなっているか確認しましょう。口にはビックリするほどではありません。効果が出されて文字になっていないかどうかです。私たちがぼんやりしているときにまず力が出るのは効果からです。お化粧や外見には気を遣いますが、効果にまで気をつけている人は少ないのではないでしょうか。ぼんやりしているときに効果が出ってどんなに何でも印象が悪くなります。にっこりしてこそ何でも映えます。もちろんいつも笑顔になろうと言っているのではありません。いつもニヤニヤ笑顔になっているのは逆に不自然ですね。効果の良さの方も少し横に回しにっこりとする表情でいい。効果を意識するだけで何歳も若く見えると言っても過言ではありません。それほど相手に与える印象は違います。手文字のときには暗い弱い我慢との印象ですが、にっこりした効果が明るい元気前向きという印象を与えます。ただこれだけであなたは分からないのです。にっこりした効果を意識する。心も体も温める30の生活習慣。その14、玄関の窓を開けるとき今日も素晴らしい日にしようと口ずさむ。一日は最初の安心です。気持ちの良さを迎えると日も夜も気持ちよく迎えられます。スタートダッシュが良ければ日も夜もその勢いで乗り越えやすくなりますね。ではスタートダッシュはどこで使えばいいんでしょうか。玄関の窓を開けるときです。仕事や学校へ向かうため玄関の窓を開けるときに次の言葉を口ずさんでください。今日も頑張るぞ。素晴らしい一日にするぞ。自分の人生はどんどん良くなる。思うのではなく実際に声に出すことがポイントです。声に出すことで現実に変わります。声に出すことがまず現実を変えることです。その興味があるだけで一日のリズムは全く変わります。いいスタートダッシュを受けることで一日全体のリズムが良くなるのです。朝にスタートダッシュをする。 心の体も与える30の生活習慣。その15、生活の中に絡みある人は変化しない。あなたの部屋には絡みがありますか？絡みの部屋によると変化になります。自分の顔や姿をよく見することになるからです。見ないと気にしません。見ると気になり始めます。それが髪型や手入れをするきっかけになります。顔の部分についたり、髪が腫れていたりすることがありますが、絡みがあればすぐ分かります。絡みで自分の見ることになり、改善しようと心がけるきっかけになります。もちろん、体全身が大きな絡みならさらに効果が広がります。ボディラインを目にするきっかけになり、ダイエットに人が変えます。腰回りに肉がついたなと思えば腰回りを特に小さくしようと思うきっかけになるでしょう。絡みは単に映ったものを反射させる効果だけでなく、人の気持ちに変化を与える道具でもあります。生活の中に絡みがあると、頻繁に自分のチェックすることになり、変化になります。あなたのレッスンには絡みがありますか？できれば手がけでなく、レッスンの上の小さな絡みを置きましょう。レッスンで仕事や勉強している時、気づかないうちに満点が顔になっていることがあります。近目座になっていないか、女性が見えるかもしれないか、効果が返されていないか、そうしたことはやはり絡みがないと気づきにくい。いつも効果に近いので、ニッコリ心がけましょう。大好きな人の前でニッコリになるのではなく、普段からニッコリしたいが心がけることです。部屋のレッスンも絡みを置く。心も体も与える30の生活習慣、その16、便利な道具はさようなら。私は散歩が大好きです。休日にはよく散歩をしますが、時々自転車を使って犬の散歩をしている人を見かけます。歩いて犬を散歩するのが面倒であるでしょうか。もしそうだとしたらもったいないことです。犬の散歩をしながら歩けば運動不足の対象になりますが、自転車でスイスイ移動するのでは運動の効果も半減です。便利な道具は確かに素晴らしいですが、それに対応していると筋力、体力ともに衰えやすくなります。私は子供の頃、建物に敷かれたやエレベーターがあるのは珍しいことでした。そもそも高装備が少ない時代です。5階建て以上のビルがあると、平常に建物だと安心していただけです。しかし、時代が進み、技術の進歩とともに高装備が増えました。同時に今ではほとんどの建物で敷かれたやエレベーターが普及しています。今や階段の登る機会が本当に増えました。階段の下のが懐かしいくらいです。しかし、未来は階段なしになりつつあるかもしれませんね。人類は体や体の技術の進歩とともに便利な道具を発明してきました。おかげで世の中には大変便利な道具がたくさん増えました。しかし、メリットばかりを見るのではなく、デメリットも考えましょう。便利な側に何か大切なことを失っていませんか？人間は便利な道具に体を動かす機会をどんどん奪われています。これが現在人の筋力が低下している原因です。便利な道具のせいで、闇筋力や体力が低下してしまい、病気を招きやすくなるのはこんな戦闘です。さあ、あえて便利な道具はさようならしましょう。犬の散歩を自転車で済ませるのではなく、やはり歩くのが一番です。今走るときは、あなたの足、体全身を動かします。便利なエレベーターやエスカレーターになっても、あえて階段の使う勇気を持つことです。便利な道具が溢れているような体を使う増やすのではなく、わざと増やします。おかしな話で、体を増やすことを、工夫という時代になってしまいました。便利な道具を使わないことで、体を動かす機会を増やし、筋力アップや体力増強をしましょう。程よい体を自分に出すことで、適度なトレーニングになり、心も体も与えられるのです。あえて便利な道具を使わないようにする。心も体も与える30の生活習慣、その17、メールが普及する際に体こそ、エラの手段の新しさが伝わる。私が幼い頃、メールという言葉は聞いたことがありませんでした。もちろん、インターネットとパソコンを使ってメールを打ったことがあるという人も周りに一緒にいませんでした。何それと言って終わりです。しかし、時代は変わりました。パソコンなくなったら大変安くなりました。逆に買えるパソコンがありますから、心がありません。インターネットが登場して、情報化社会のコンタクトが壮大です。今ではメールを打ったことがない人は一人もいません。私もパソコンを持っています。パソコンで電子メールを送るのは簡単です。キーボードのタイピングさえ慣れてしまえば長文も素早く打てます。またコピーペーストで文章の修正や追加も本当に手軽です。しかしそのメールの便利さと気軽さがあるからこそメッセージに読みになりました。メールに当たらないといわゆる理由はそうです。手軽すぎて軽くなりすぎました。メールのおかげで書と出会いやすくなりました。当たりやすくなりました。メールの文面では温かみに欠けてしまっています。すべてがメールのせいではありませんが、一因ではあります。こういう時代だからこそあえて手紙を書いてみましょう。時代に逆行する簡単なのはわかります。しかし手紙の内容で一番大切なものは温かみです。手紙の手紙は時間がかかりますが、温かさが持ったメッセージを伝えやすくなり、実は人間関係が起こりやすいです。手紙に頼ることで本来の温かさが戻るのです。手紙の手紙を書く。心も体も与える30の生活習慣、その18、同世代以外の友人も必要。私は読者からのお便りの中で10歳以上の年に離れた人からお便りをいただくことがあります。10歳以上の年上の人では10歳以上の年下の人もいます。10歳以上の年下の人なら頭のことがよく使われていて読んでいるとこちらまで分からないようにします。10歳以上の年上の人からは仕事や家族の悩みであることが多く今後の自分にも参考になります。いずれにせよ10歳以上の年上の人とコミュニケーションを交わす機会は刺激的です。私たちが普段生活をしていると同世代の人と友人になります。世代が同じであることが我々も感染を回りやすいため仲良くなりやすいからです。もちろん同世代の人と友人になるのもいいですがそれだけでは刺激的になってほしい。同世代の人たちの会話では会話の刺激も考えます。あえて自分より離れた年下や年上の人と付き合っています。2、3歳の違いではなく10歳以上の年に離れた人がおすすめです。世代が人の間に違うため話が合いにくいと感じることでしょう。話が合わないというギャップを楽しんでください。それ以外に、普段同世代の友人との間では交わせないような刺激的な会話を交わすことができることでしょう。例えば10歳年下の人と友人になってみましょう。子供と友人になっても仕方ないと異常反応はよくありません。わざわざしい親の差は自分まで分からないようにします。初めて発想や有意識な話をしているだけでこちらまで分からないという気がしていることでしょう。10歳年上の人と友人になると例の高さに戻されます。自分以上に立ち切らない人と一緒にいると短時間の間に急成長を遂げることができます。年下からは年下の良い部分を吸収し、年上の人からは年上の人の良い部分を吸収すればいい。同世代ではないからこそ良い刺激が受けられるのです。10歳以上年下の離れた友人もつく。心も体も分からない30の生活習慣、その19、セックスの話をしているとよく夫婦と仲が良くなる。セックスについて話をすると嫌な人が多いのです。友人同士でもセックスの話をしない人がいます。中には恋人や夫婦同士でもセックスの話をしない人がいると言いますから驚きです。確かに男女が絡んだ話ですから恥ずかしいという事件があるのはわかります。しかし男女が絡んだ話だと前に愛を深めるための行為です。抱き合ったり、キスをしたりするのもセックスの一部です。恥ずかしいことでも何でもありません。それは恋人や夫婦がお互いの愛情を確認したり、深めたりするためにしていることです。むしろセックスについての話は普段からどんどんした方がいい。どんどんしている恋人や夫婦は必ず仲が良くなります。お互いの愛を確認しやすくなり、深めやすくなるからです。セックス内容を充実している恋人や夫婦は必ず円満です。話をするのではなく、むしろ積極的にした方がいい。またセックス内容の充実はどこまですることもあります。好きな人と体で出会ったり、抱き合ったりすることでお互いの好みが満たされるのです。好きな人とセックス内容を充実させる。心も体も与える30の生活習慣、その30、お風呂の服で体と頭の健康を同時に保つことができる。昔からの習慣ですが、私はお風呂で勉強する習慣があります。もともとせっかちな性格なので、お風呂をぼっとしている時間が非常にもったいなくて、何にリラックスできません。お風呂でぼっとに使っている時間を何かに活用できないかと考えました。そこで意味深いながら勉強もしようと思いました。勉強といっても、読書をしたり、漢字、ことわざ、四字熟語を読書したりなどです。時には、勉強や法律の条文を読書したこともありました。経験的にお風呂で勉強すると、とても頭に良くなります。お風呂に入ることで、体全身はもちろん脳内で強いようにして、記憶力が向上しています。お風呂は毎日欠かさずいます。毎日、体力の勉強を踏み込むことで、毎日勉強を継続できる習慣の出来上がりです。ポイントは寝前に見つかることです。もちろん、夏には、すぐ脳性質なので、寝前に何十分も安心力をしながら勉強しています。始まるのを思っても心配のようです。10分の過ぎた間、急に体や顔から混ぜなくしています。これは体が芯から温まっている証拠です。お風呂はリラックスできないのではという声もあるでしょう。お風呂でしっかり汗をかいて毒素を排出すれば、夜も別に寝られるようになるのです。お風呂の時間の頭と体の健康を保つ時間に入る。心も体も与える30の生活習慣、まとめ、その1、懐かしい曲を聴いて昔にタイムスリップする。その2、誰と感じるかと回転と音楽を聴く。その3、アロアと2センチ上げる。その4、体にペンとメモ用紙を用意しておく。その5、そうかもしれないと考えてみる。その6、積極的に外出する。その7、節約する人とそうでないことを見極める。その8、買った日読み始めるならこの衝動がしてしまう。その9、いつもより少し軽い服を着てみる。その10、洋服も新陳代謝する。その11、バッグの中には常にミネラルウォーターを入れておく。その12、教室に通って知識と意識の補助を起こす。その13、扱いをする人は距離を置く。その14、尊敬できる人を見せて手本にする。その15、人の幸せのために生きる。その16、フレッシュな果物を食べる。その17、弁当を当たり前の習慣にする。その18、目標のある毎日を送る。その19、目標を達成したら新しい目標を立てる。その20、最後まで失敗してもいいと考える。その21、普段のレベルをアップさせる。その22、手足が動かす時間的余裕がなければ頭の中を動かす。その23、にっこりした報告をする。その24、朝にスタートダッシュをする。その15、部屋のレッスンにも絡みを置く。その16、あえて便利な道具を使わないようにする。その17、手足の手紙を書く。その18、10歳以上の年の離れた友人も作る。その19、好きな人のセックス内容を充実させる。その30、 僕の時間の頭と体の健康を保つ時間に変える。